皆さんこんにちは。新しいテクノロジーをエヴァンジリストの目線でご紹介するエヴァンジリスト I。 今日は新しく出た Windows 10についてエヴァンジリストの高添さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで Windows 10が出たわけなんですが、はい、まあこの OS を作るに至って、うん、まあマイクロソフトもいろいろ考えたわけですよね。
そうですね。
昨今の事情もあるし、
はい、
どんな経緯がちょっとあったのかっていうのをぜひお話しいただければと思います。
はい、そうですね。まずは、PC ってうち強いじゃないですか、う
ん、まあまあ、
じゃあ Windows 10は PC 用の OS かどうかっていうところから多分考え方を、改めないといけない。
普通の人ってやっぱ PC って、
そうですね、
ですよね。 Windows イコール PC。
ただ例えばスマートフォンもありますし、うん、組み込み系もありますし、うん、これから IoT みたいな話が出てきた時に、はい、デバイス用の OS として Windows 10が、どういう市場に対してリーチをしていかないといけないのかということをすごく考えて、作られた OS なのかなと思ってるんですけど、
PC だけではなくて、
そうですね、
その先の新しいデバイスを考えて、
そうですね、
うん、だから今までのある意味 Windows とはもう新しい全く違ったところアプローチをするわけですよね。
そう、もう完全にチャレンジャーという立ち位置ですよね、
ですよね、
うん、はい、
だからそうすると何だろう、作り方とかいろんな物事を変えていかなければならない、
う
ん、
そうですね。例えば、OS そのもののコンセプトを大きく変えないといけない可能性があるので、うん、Windows 10をリードしている北米の本社の2人って高橋さん一番ご存知だと思うんですけど、もともと Windows Phone をやっていた2人が Windows 10のトップ2人になってるわけですよね。
そうなんですね。だからびっくりしたんですよね。これいつもフォンのセッションで見てる2人がいつの間にか Windows 10の発表してると。
で、普通に考えるとその Windows Phone は Windows Phone の世界でしかなかったし、 Windows クライアントはこれまで、もうまさに企業の中で使われてきた OS でもあるので、
今までだと、うん、例えばオフィスとかサーバーとか企業系のやっぱりやってきた人たちが Windows のトップで旗振るパターンが多かったんですかね、
う
ん、
そうね、そこがそのしっかり出来上がっていって初めてベースができて、その後いろんな機能が追加されるっていうのがこれまでのうちのパターンだったと思うんですよね、うん、ただ Windows 10になるとそれこそスマートフォンを見てお面白いみたいな、そういう感覚が大事になってきてるので、
うん、つかもうコンシューマーとエンタープライズってある意味そのね、あんまり境がだんだんなくなってきて、
う
ん、
そうですね、うん、はい、しかも Windows 10はワンコアマルチデバイス対応すると決めた以上は、うん、そのいろんな人たちがいるわけですね、はい、企業の中で使っていただく人だけを見ていっては当然ダメだし、うん、まあ、それも大事なんですけど、うん、本当にこうデバイスを見て、もう高橋さんが一番得意な、うん、新しいガジェットを見て、うわおっていうその感覚、これが Windows 10がこの世界の人たちの横にいないとやっぱ使われてないだろうなと、
うんうん、そうですね、
そういう感覚からスタートした Windows 10プロジェクトだったんだなというふうに思いますけど、
ね、とにかくいろんな場面で使ってもらえるようなプラットフォームというか OS にしなきゃいけない、
は
い、
そうですね。
そういう中で、じゃあ、そうやって新しい Windows 10っていうのコンセプトを変えるところから始まって、うん、大きく Windows 10、今までの Windows と大きく違う点っていうのはいくつか挙げるとしたらどんなところがありますか、
う
ん、
そうですね、例えばスタートメニューが戻ったとか、まあ、まあ、いろいろあるのは、
必ず言われますよね、
はい、
あとは、まあ、大きいっちゃ大きいですよね。
そうですね、企業向けにも例えばセキュリティ、はい、パスワードのいらない世界を作りたい、はい、CM をやってますけど、ああいう世界観も必要ではあるんですけれども、ただ本当にこうそれこそちっちゃなデバイスから、うん、それこそサーフェイスハブと呼ばれるディスプレイ型のものまで、
はい、この大きなタッチができるようなやつですね、
全て含めて Windows 10がその従来のクライアント OS としてではなくて、うん、デバイスの中で動く便利な OS として、
うん、
そういうまあ立ち位置で新しい機能を追加していると、
まあ、そこがまず一つ大きな Windows、 今までの Windows とは大きな違いがある
そうですね、はい、
あと他に何か きな違いを挙げると
すると、はまあ、インフラの私が言うのも変ですけど、うん、そのアプリケーションのプラットフォームそのものにすごく大きな変化をもたらしていると思うんですよ、
ね、面白いですね、高取さんがその話をするっていうところが、
はい、例えば、まあ、これまで他のデバイスで動いていたアプリケーションも基本 Windows 製の世界に持ってこようですとか、はい、あとはまあ、ストアアプリっていうとどうしてもこう個人向けなイメージは強いんですけど、
そうです
ね、あの企業様向けに、うん、まあ、簡単に言うともう展開をしていく、アプリケーションを作って展開をしていく流れを均一化して、うん、まあ、ストアと呼ばれる世界の便利さをうまくみんなで使いましょうとか、
はコンシューマーだけではなくて、ね、エンタープライズ企業の方も業務できちんと使うような、はい、まあ、そこは大きいですよね。
そうですね、
やっぱりこう全国にいろんな支店がある企業なんかが、うん、そのストアを経由して自社アプリをこう展開する、
はい、なので、まあ、これまではエンタープライズに限って便利なもの、うん、から個人は個人で便利なものっていうその垣根があったと思うんですけど、うん、まあ、できれば個人で使って便利なものは多分企業で使っても便利だというところは多々あると思うので、うん、だったら企業でも同じように使ってもらえるようにしようと、うん、
そう、あとやっぱり大きなところで違うというところで、いろんなネットの新しい情報なんかの中で、うんうん、なんか最後の Windows っていう言われ方をしてなんかいろんなこう見解を皆さん書かれているところがあるんですが、はい、それについてちょっとぜひ。
あ、了解しました、うん、Windows as a Service っていうキーワードがあるんですよね、うん、WAS とかって言いますけど、うん、そのマイクロソフトの社内の開発チームの開発スタイルともう完全にアジャイルになっていて、はい、ほっといても新しい機能はできてきちゃうわけですよ、うんうん、でクラウドなんかはその新しい機能を数週間もしくは数ヶ月おきにどんどん出してきているわけ で、はい、で Windows 10の機能だって同じように開発をしているわけだから、うん、だったら2年間貯めて、うん、また新しいパッケージとして出そうとすると、うん、最初に作ったコンポーネントなんか正直古くて使えない
可能性もあるじゃないですか。まあ、そうですよね。2年前に作ったもずっとせっかく作ったのに塩漬けですもんね。
そういうスピード感ではもうないので、うん、だったらWindows の新しい機能ももうサービスとして基本的にはもう無償で提供しましょうと。
どんどんどんどんリリースして、
はい、でそうなってくるとそのベータ版出して製品が出来上がったんでリリースしました、うんっていうこれまでのモデルではなくて、
もうそれじゃ無理ですもんね。もう
どこに行っても新しいものが出続ける、うん、なのでその最後のバージョンだとも言われてるし、うん、ただ本当に最後のバージョンかすらもわからないですよね、
うん、
時代の流れがどう変わるかによってそこは我々ももう外完全に外を見て今仕事をできるような会社になったので、うん、外が変われば最後のバージョンじゃなくなるかもしれないし、うん、だけどこのままいけば最後のバージョンそしてどんどん Windows 製のまま機能は進化をしていくし、うん、それを Windows as a Service と言ってる新しい、まあ、大きな戦略の一本に掲げてるわけですね。
じゃあ一般ユーザーからすると、まあ、どちらかというと今のスマホのような感覚で今使ってる Windows がこうちょいちょい新しい機能が追加されて加わってくる、
そうですね、うん、はい、アップデートを見るとセキュリティパッチとかだけじゃなくて、はい、また新しい機能が出てきてる。
今までのセキュリティパッチと同じような感覚で、あ、なんか新しい機能が追加された
っていう、そんな感じの運用におそらく変わっていかないといけないだろうと思って、うん、Windows 10はまずそうしたということですね。はい、
まあ、それが、まあ、定期的にこう更新がかかるとなると、うん、多分一番戦々恐々としているのが、はい、企業の中の、はい、多分 PC の運用管理をしている部門の人たちとか、
そうですね、うん、これまではねキッティングっていう作業をして、はい、企業様向けのパッケージを作ってそれを展開したらしばらく使ってくださいと、はい、
そうですよね、
もうそれを変えるってことは大きな作業ですと。
そうですね、いうことだったんですけど、セキュリティパッチでさえ企業の中で
とかね、そうですね、ただ、まあ、セキュリティもそうなんですけど、新しい脅威と呼ばれるものが、うん、その今のセキュリティパッチをただ当ててるだけでいいかどうかもわからないし、うん、もしかすると OS コアそのもの、 OS のコア部分そのものをその大きく変えないと、はい、これから出てくる脅威に対応できないかもしれないとかっていうのもあって、うん、まあ、そうなってくるとその動かさないことが安定である、うん、と言っていたこれまでとはちょっと違う考え方を持たないといけないかもしれないですよね。で Windows 10は 新しくしていくことで脅威に対抗していく、うん、でもちろん時代の流れが脅威だけではなくて当然ビジネスのモデルが変わっていけば、うん、その新しいビジネスモデルに対して Windows がデバイス用の OS がちゃんと進化をすると、うん、そういう世界を作りたいので、まあこれまでの企業の中の運用管理者の方からすると、うん、とてつもない大きな変化というか、
はい、
になってしまうとは思うんですけど、うん、まあ、それが今の時代なんだということは、うん、みんなで分かった上で、まあ、努力するべきところは努力をし、うん、逆に言うとその努力をしなくていいところは、まあ、機能、いろんな機能を使って便利に使ってくださいと、
はい、
まあ、そういうスタンスに今なってきているのか、はい、アプリケーションの開発者も一緒で、プロジェクトがあって作り終わったら解散だったのが、うんうん、OS もどんどん進化するし、うん、世の中もどんどん進化するので、うん、そのアプリケーションを作ったら終わりではなくなるかもしれない
ですね。そうですね、多分そこはユーザーとしてスマホを使っている、うん、こう皆さんが一番肌で感じてると思うんですけど、うん、自分がもう毎日使ってるいいアプリケーションって常にアップデートは入りますもんね、はい、
そうです
ね、こういう機能が入りました、
はい、そのフィードバックをちゃんと受けてそれに対してより良くしていくっていうモデルがアプリの中でちゃんと出来上がってるんですよね、うん、ちゃんと声をユーザーさんからの声を受けてそれをプロジェクトに反映していくっていうモデルは、まあ、いわゆる DevOps っていう世界、
うん、
の一つのパターンではあるんですけど、
うん、
まあ、それが機能しているからこそこう新しい機能を自信を持ってどんどん開発できるのではないかなと思うんですよね、うん、はい、
じゃああと最後にもし、まあ、これから企業の中でもこれから Windows 10の導入を検討するっていうことが始まるかと思うんですけども、はい、特にまあ上司の方とかそういった部門の方、
うん、
まずどういったところからやっていった方がいいのかというのがもし何かあればアドバイスを。
はい、これまでの Windows だと新しい、バージョンが出ました、
うん、
新しい機能はどれです、使うか使わないか、
うん、
線引きをして、うん、使うものだけ検証するというような、うん、
はい、
そんな感覚のものだったと思うんですけど、うん、コンセプトそのものがもう変わってしまっているので、改めてその新しいデバイス OS としてその Windows 10をちょっと見直してもらって、
うん、
どうやって使えるのか、
うん、
どうやったら効率的に運用ができるのか、そういう観点をちょっとこれまでとは違う感覚の中でもう一回ちょっと整理をしていただけると嬉しいなと思います、う
ん、
はい、
まずそういった部門の中から先行で使っていただいて、
そうですね、
うん、
でもうここがダメだと思ったら遠慮なくフィードバックをもらうという形のモデルに、まあ、みんなで変えられれば、
うん、
PC もそれこそもスマートフォンとかと同じように、
はい、
スピード感を持った運用ができるんじゃないかなと思いますけど、
うん、ぜひ皆さんにご検討いただければと思います。今日は高田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
いやこれからですね、
うん、これから